さん、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いしますと言いつつ、もう1月を待つのですけれども
全く同じことを言おうと思ってました。
はい、
いや年初からいろいろありましたね。
そうですね、ちょっと主に私が風邪ひいたりコロナにかかったりといろいろありすぎたんですけれども、
うん、まあそれもありましたし、世間的にもいろいろありましたし、
まあまあそうですね、うん、
うん、最近ニュースがなんだろうな、ビッグイベントにかっさらわれすぎて小さいニュースがなかなか見えないようになってきたんですけれども、まあ年初から今年1年の最速が危ぶまれるくらいいろんなことがありですね、政治関連は言わずもがなとして、震災含めて、まあ、今も避難されている多くの方々いらっしゃると思いますけれども、はい、まあ、その方々にお悔やみを申し上げるとともに、なんか募金活動とか、まあ、できることからやっていきましょうっていうのと、なんか政府の方で能登じゃない側の石川、加賀とか金沢あたりの補助金が出て、1人3万円だか2万円だか宿泊の手当がつくってことで、ほぼほぼただ止まりができるような値段下になる可能性があるので、まあ、この機に行ってみてもいいんじゃないかなとか思ったりしています。
そうですね、3万円じゃなかったかなと思って
ます。3万円かな、うん、
まだちょっと施行されてないと思うんでわかんないですけど、うん、
そうですね、まだですね、うん、
一昔前のコロナパッケージ、GoTo、はいはいはい、なんちゃらみたいな感じで、まあ、地域にお金落としてねっていう目的だと思いますんで、まあ、確かにその半島じゃない方側では、まあ全然交通の便もまだ、普通に行ける、うんうん、一般の人が行けるレベルらしいので、まあ、確かに行ってもいいかなというところはありますね、
うん、そうですね、この件にいろいろ乗ったらいいなと思うのが、北陸関係って昔ながらの特急がまだ走ってたりすると思うので、そういう特急に乗ってみるっていう楽しみ方だったり、あと北陸新幹線とかもほぼほぼ乗る機会ないと思うんで、まあ、その辺もこの機にね乗ってみるといいんじゃないかなとか思いますね。
ああ、まあそうですね、うん、あそこら辺も乗っとかないと結構証だったりするのでね、はい、
うんうん、
今のうちという感じはありますね。
はい、で経済関連だと、ダイハツの不正問題に続いて年始にパナソニックの不正問題も公表され、あとは損保ジャパンの第三者調査レポートが公表されたりという感じで、なかなかそこも胃が痛くなるような話が続いているなっていう感じですかね
まあそうですね、年始からという感じですけど、まあなんていうんですか、積もり積もったものがいろいろ出てきている感じがあるので
ちょっとね、まあ、なんかいろいろごまかしごまかしやってきたことが破綻しつつあるのを感じちゃいますね。
うん、そうですね、
そんな感じで世の中的にはネガティブな感じでもあるんですが、まあ、今年ねさらにより良くなるために皆さん日々努力して頑張っていきましょうという感じですね。で世間的にはそれでいいんですけど、まあ、私たちの今年の目標を決めないといけないんですが、東電さん何かありますか？
健康的な生活
本当それはおっしゃる通りですね、う
ん、いやまあラジオ的にもあるっちゃあるんですけど、そもそもその風邪ひいてて寝込んでたらラジオできないねっていう話なのでちょっと まず、うん、風邪ひかないということが大事かなと私は思ってますね。はい、
いやその辺は痛感するところで、私も会社で上司とワンオンワンするたびにどうやって健康を維持するかという話題が半分以上占めるという悲しい現実が来ているので、まあね、もうそろそろ年なことも考えて運動なりなんなり健康を維持するためのコストをもっと多く払っていかないといけないなというふうにつくづく思うばかりですね、
う
ん、
そうですね。
じゃあ今年のうちのポッドキャストの目標は、年間を通して冒頭に話す雑談みたいなこの枕のところで何かこういう運動をしてみたを報告できるように頑張りましょうか
嫌だよ、そのなんかあの病院の待合室で話すみたいなの。
いけない、最近どこ行ったんだいって、どんな運動してるんだいって、そうだね、このサプリが良くてねみたいなね。
一応 YouTube のカテゴリー、あの科学なんですけど、このチャンネル。
そうか、じゃあもうちょっと科学的な健康を。なんだそれって感じだな。じゃあまあそうですね、体は資本なんで、まあ頑張って作っていって、じゃあ別の KPI として、年間51周でしたっけ？
はいはい。
のうち、まあ半分を超えるようにしましょうか。去年の実績って実は半分いってないんじゃないかな。
ぐらいでしたっけ？ちょっと、去年末で話したのを覚えていないんですけども。
1月8日に147番目を投稿して、12月17日に177番を投稿しているので、148から177、
29、
まあ、あの数え方的には30かな。
そうですね、
か、はい、それ考えたら結構やってるのか。じゃあ健康的に40目指すみたいな感じ。
うん、まあ5分の3だったんで5分の4ぐらいは行きたいですね、という感じで。ちょっと1ヶ月しょっぱだから、はい、落ちりましたけど、
飛んでるから、はい、まあちょっとその辺は多めに見ていただいて、はい、まあ、別にね、毎週一本撮りじゃなくても、まあ YouTuber みたいにね、こう体調不良を加味した二本撮りとかもやっていっていいわけだから。
ああ、まあ確かにね、
そういうのもね考えていた方がいいのかもしれないですけど、
はい
はいはい。じゃあそんな形で、まあ、今年はなるべく、昨年以上に投稿するというのを目標で頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、じゃあ枕はそこそこにして、早速1本目いきたいと思います。1本目は OpenAI のアップデートについての話です。まあ特別記事らしい記事もないじゃないんですけど、ちょっと1ヶ月分あったんで、あの1ヶ月分収まってるようなものはさすがにないので、トピック的に2つ話をします。1つがですね、まず1月明け早々に出てきたのが GPT ストアというものと、GPT チームズみたいなものですと。でまず GPT ストアからいきます。もともと年末に公開されるという予定だったけど、 OpenAI がごたごたしててなかなか出てこなかった GPT ストアですが、満を持して公開されましたと。でそこで何ができるのかというと、一般ユーザーとか、各企業が作ったサードパーティーアプリっていうのを公開して、チャット GPT 上で触れるようになっているというストアになってます。でこれ自体はもともと GPTs で、あのパブリックな URL さえ知ってればみんなアクセスできたよねっていう、アクセスの動線が良くなったくらいの状態で、もともと予定されてたあのマネタイズとか、マーケティングとか、あとはあの既存のそのメーカーのホームページとの連動とか、そういった新たな市場開拓みたいなところにはまだ至ってないので、まあその辺はこれからアップデートされてくるでしょうといったところになってます。でこの中でもかなり優秀なアプリっていうのがいくつかすでに公開されているので、まあもしまだあのストア触ったことないっていう人がいたら触ってみたらいいんじゃないかなと思います。まあ鉄板な画像生成のダリから始まって、データ分析視覚化っていうデータアナリストっていうアプリはあの CSV とか食わせたらグラフ化してくれたりとかしますし、画像変換アプリだと既存に渡した画像からこっちが指示出したように画像を変えてくれるってやつですね。まあ、ステーブルディフュージョンみたいに差分変換みたいなことができるわけではないんですけど、まあ、雰囲気変えてくれますという感じです。であとはあのライティングのレビューだったりとか、ウェブ検索に特化させているものだったりとか、まあ、そういったものが様々ありますと。で山ほどもう投稿されてて公開されてるんですけど、結構かぶってたりとか、まあ、あの個人なのか企業レベルなのか、まあ、その辺の品質がどうなってるのかとかはちょっと、汲み取りづらいところがあるので、まあ、その辺は今後ストアのアップデートに期待っていったところかなと思います。で、まあ、99% の人は、 2、3日 GPT ストアで探して面白そうなものを見つけてええやんってなった後ほぼ触らなくなるんじゃないかなという感じがします。というのもですね、現状 GPT ストア面白いし、なるほどこの使い方できるんだっていう学びみたいなものは確かにあるんですけれども、そのアプリを継続して使いたくなるほどその GPT チャット GPT 本家と大きな差がないので、あ、こういう使い方あるんだって分かったらそのままそのやり方をチャット GPT に聞き始めるみたいなことも起きちゃうので、なかなかアプリがそのユーザーを掴んで話さないみたいなことが起こらないっていうのが今の状態だから、今後ちょっとその辺が、どこまで GPT ストアの方で強いアプリ、キラーアプリが作れるのかっていったところが注目かなという感じです。で、もう一つ言ってた GPT チームなんですけれども、こういう GPT ストアにアップロードするアプリっていうのを、個人でなく、組織的にアップロードしたいといったこともありますし、あとはチャット GPT でやり取りしているノウハウをそのグループの中、チームの中で共有したいっていう需要もありますと。で、それが従来だとエンタープライズという、プランがあって、それで対応することになってたんですけれども、このエンタープライズの登録が、機械的ではなくて人手になっていて、 OpenAI 社についている担当のサポートに問い合わせて、そこと話が始まって商談が成立すればエンタープライズ契約ができるみたいな流れになっていてですね、まあこれだけ世界各国から需要のある OpenAI としてはそういう対応では全くスケールしないっていうので、ひたすらあのエンタープライズ契約したいんですけどっていう求が詰まれまくってどげんかせんといけんってなってましたと。いったところで、まあ中間の契約プランとしてチームっていうのが出てきたというものになっています。で、まあ、この辺で、まあ、社内活用とか、まあ、そういったものが拡充されてくると、まあ、従来の Azure の OpenAI でやってたような取り組みとこの ChatGPT のチームどっちをどう使っていくんだみたいな議論がまた再燃しつつあるところではあるんですが、まあ、別にあのめちゃくちゃ新しい話というわけでもないので、そこまで大きな話題にはなってないかなという感じです。ね、それがまあ年始にあったんですけれども、ちょうど今週かなにまた大きなアップデートがありました。それがあの GPT の本モデル本体の話のアップデートですと。で、まず登場してきたのが埋め込みモデルの新しいバージョンですと。埋め込みモデルっていうのはどこで使ってるかというと、あの言葉のベクトル化、まあ、ベクトル化について何回か話してるんで割愛しますけれども、ベクトル化に向けてより低コストでより高速にあの出力できるもの、まあ、従来とほぼ同等レベルに出せるけどより安くより早く出せるものというモデルと、よりその長文なモデルだったりとかよりリッチに埋め込み化ができるようなラージモデルっていうのが出てきたという形です。でもう一つ大きなアップデートとしては、GPT 3.5 ターボ、 GPT 4 ターボ、これが11月に公開されていて、さらに今年の4月分まで学習できているし安い素晴らしいモデルだと言って満を持して出てきたんですけれども、実はちょっとバカになっているっていう報告が次々と上がってきててですね、まあその辺に課題があるということで、オープン AI 社としてはその事実確認と回収というのを進めてましたと。で、結果としてやっぱりそれは事実だということが分かりですね、新たな GPT-4 ターボ、GPT-3.5 ターボの公開っていうのをしようとしていると。で、またモデル の洗練、まあ、より低コストな環境で動かせるようにするという、アップデートも入っているので、まあ段階的にこの GPT-4、GPT-3.5 って値段が下がっていってるんですけれども、またさらに下げられるだろうという見込みになっています。はい。まあ、その他は、あの、簡単な管理ツールの更新とか、まあ、その程度なんですけれども、GPT 本家がどんどん、あの、改良されて安くなっていっているといったところです。で、これが進むと、まあ、Azure OpenAI をやってる、その Azure 社としては、オープン AI 側がどんどんいいモデルを出してくれたら基本的に同じような価格帯で提供していると というスタンスで同じインフラを多分提供してるんだと思うので、まあ、結果的には Azure が自動的にコストダウンしたサービスを提供できるようになるという S 型になるので、まあ、これの追従がいつになるのかっていうのが非常に注目される形になりますと。でこれまでの流れで言うと OpenAI 社本家が出してから数ヶ月 2,3 ヶ月かなくらいで追従してくるので、まあ、この GPT-4 Turbo が今年度内には出てくると思われるので、まあ、来年度の上期にはさらに安くなるということが見込まれるといった形になります。はい、
はい、以上。盛りだくさんですねという感じですけども、
うん、
GPT ストアからかな、ちょっと、うん、まあ私あんまりキャッチアップできてなかったんですけども、まあ、開いて、なんか間髪だっていうことはすごくいいかなと思ってます。ただ、うんうん、なんだろう。結構、クローンソフト的なのが出回ってて、同じ機能名を検索するとなんか20とか30とか出てくるみたいな話があるらしいので、うん、初心者が使うのはちょっと怖い状態になっちゃってるなと思ってるのが、あるなという所感ですね。
うんうん
うん、まあ、ここら辺は、でもオープン AI があんまりアップルみたいなことせえへんと思うから、しばらく多分市場はそんな感じになるしかないのかなとは思ってるんですけども、まあその中で、分かってる人が使うか、ちゃんとしたやつを落としてくるか、会社だと、まあ、会社だとそもそも、どうでしょうね。それを参考にして社内向けにもう一回ビルドし直すかとかをしないとちょっと怖いのかなという気がするようなしないようなという所感かなと思ってるんですけども。
まあ、おっしゃる通りだと思いますね。AI をAI をというかこの GPT ストアを作るときにコードインタープリターという機能が使えますと。でコードインタープリターやアクションも使えるんですけど、それが何やってくれるかというと、ユーザーが入力したものをコードとして実行してくれたりとか、あとは特定の API にリクエストしてその情報を取ってきたりということができますと。ということはまあフィッシングみたいなそういう GPT アプリも作ろうと思えば全然作れてしまいますと。でそういった中でおっしゃる通りこれが公式ですみたいなものもないですし、公開するときに何かの監査が入ることも全然ないので、パブリックに公開しますってポチって押せばすぐ誰でもアクセスできるみたいなくらいアクセス性が高い状態で提供されているので、まあそうですね、その辺の差別化が生まれない限りはもうすさまじくひどいインターネット黎明期のような、もうどれ踏んでいいのか正直全くわからんみたいな世界が今起きてる感じですね。
そうですね、まあ、あんまりこの状態が続くと結局なんと言うんでしょうね、怖いから近寄らんとこってなって、なんかあんまりなんと言うんだろうな、広がりづらいのかな、いやそうでもないのかな、最近みんな使っちゃうのかな、わかんないところはありますけど、あんまり健全な市場じゃないのはちょっと技術者としてどうかと思うので、はい、まあぼちぼちでいいんでなんとかなるといいなという、まあ回はちょっと思いつかないですけど思っているところでありますと、はい。で次ですね、 OpenAI の、チームでしたっけ、についてはちょっと分かってないんですけど、マイクロソフトのチームと同じようなもんという認識でいい。
なんというか、プランの一つって思ってもらったらいいです。
ああ、そっちか。
スラックとかで、はい、そのプロプランとか、なんかいろいろあるじゃないですか、スタンダードプランとか。
はいはいはい。
まあ、そんなプランと一緒で、GPT にも、GPT プラスっていうプランと、TeamGPT っていうプランと、GPT エンタープライズっていう3つのプランができましたよくらいのノリです。
ああ、なるほど。なので、さっきマイクロソフトとどっち使えばいいって言ってたのは、プランとしてその、Azure 上に載ってるものとどっちがいいのかという話みたいな話か。
あ、そうですそうです。
はいはいはい。
このシンプランチームというのになると、そのチームの中でクローズしたチャット GPT が使えて、専用の、あのチーム専用のエンドポイントが用意されて API が使えますよということで、そのパブリックなものと違って使えますよというのを、月25ドルで提供しますというのがこのチームになりますと。
なるほど。まあ、
うん、
そうですね。想定としては、ちゃんとした企業はエンタープライズなり、あの Azure の方なりを使ってもらって、これはどちらかというとサクッと使いたい人向けっていう話でしたね、さっきのは。うん。
うん、
なので、まあ、小さいチームの企業とかだと、まあ、これで十分なんじゃないかという話で、まあ、確かにそうですね。需要と供給がマッチする感じはするので、全然それでいいのじゃないかなと、はい、思います。
うん。
うん、はいはい、了解しました。で、あと最後の方ですね。ちょっとアホになったんじゃないかという話でしたけど、
はいはい、
なんでそうなっちゃったなっていうのがちょっと気になってるんですけど、なんかそういう情報で出てますか？
なぜかっていうのは正直出てないですね。
うん、なるほど。
まあ基本的には昨今の利用状況における、あの不正利用、ハッキングをブロックするための学習がそうさせているんじゃないかという感じですけどね。
あ、ちょっと縛った結果、なんとんでしょう、汎用性がちょっと失われて、ちょっと尖った学習をしてしまって、うん
うん
うん、結果落とせが悪くなったとか、うん、
まあに対人間同士の話で言うと、なんか喋るたんびに上司からもうそこまで断言したせいで、お前が言ったせいでこうなったやんけみたいなことを怒られ続けた部下は、あのかもしれないですとかと思いますみたいな逃げの言葉を使ったりとか、最後まで責任を持ちたくないから一般論としてはこうですねってもうそれ以上言わなくなるとか、まあ、そんなこと起きると思うんですけど、それが AI にも起きてるみたいな感じですかね、はいはい、ちょっと かなり暴論なところはありますけど
まあまあ、まあ、
ニュアンスとしてはそういう感じです。
ニュアンスとしてはそういう感じで、学習させるときにちょっと保守的な学習にしてしまったせいで、その、うん、回答率が下がっているという感じかな。
そうそうそう、ミートする。
うん、まあ分かる話ですねという感じなので、うん、まあ難しいね。まあオープン AI 社としてはどうでしょうね。緩めのものを作って、それをまあオブラートに包む、後でオブラートに包む方がまあ、うん、汎用性はあるんでしょうけど、まあ、うん、まあそれをして何か出ちゃった時に GPT がってなるんで、難しいか、うん、難しいところ、うん、
そう、今はもう良くも悪くもね、利用者の幅が広すぎるんですよね、
はい、
その医療系とか公共系のように確からしいことをちゃんと伝えて、それが問題にならないような回答が欲しいって言ってる人たちと、まあ、自分の参考にするからいいよ、何でも、むしろあのちょっと突飛でもこれ回答率が高そうと思ったら全然言ってくれていいよみたいな世界とで、なんかすごい差があるので難しいところですね、
うん、うん、まあ難しいところですね、うん、まあ、まああれかな、まあ、あチューニングしてって、まああれかな、受けがいいやつをローチするぐらいしかないんじゃないのかな、はい、
うん、
全然今のところでね、なんかこう負けが混んでるとかいう状況ではないと思うので、そういう試行錯誤をしてもまだ全然オープン AI 社としては勝てると思いますし、うん、
うん、
全然それでいいのかなという感じですね。
そうですね、まあはっきり言って一般のユーザーからすると、あのチャット GPT という存在を知ることはあっても、他のモデルが今どれぐらいの能力になってて、どれくらい普及しててなんて情報は一切入ってこないから、生成 AI イコール GPT っていうのがほぼ大多数の認識だと思うので、それ考えたら全然あのなんだろうな、試行錯誤というか、まあ需要に応じてこういう風な学習してみましたっていうのが GPT オープン AI 社なりに出てきて全然不思議じゃないというか、その自分たちだけで決めていける範囲で、
うん、
モデルを運用していける状態にあるかなと思いますね。
はい、うん、まあ全然いいんじゃないでしょうか。
はい、ということで、はい、まあ、今年もね、年始から AI 関係はすごい盛り上がってきているので、またあの今年1年楽しみですねっていう感じですね。
うん、
まあ、余談ですけど Azure と AWS についてはさすがに年末のあの怒涛のようなアップデートで競争しまくって疲れたのか、年始は大きなニュースがないです。
疲れたっていうか、なんか先に出す予定だじゃなかったものまで出した感じがあった気がするのに、玉、ね、が尽きたんじゃないですか。はい、
さすがに、
うん、
そうですね、ちょっと、手札を切りすぎてお互いに疲弊した感じがしますね。
っていうのもありますし、ちょっとあの追放勇者問題があったので、社内の統制の方にも力入れてるんじゃない今。
そうですね、あのアメリカ的にはあれですね、2月に商用関係とか来年度の給与がある程度決まるタイミングが一気に来るんで、その前にリストラしきらないと財務調整が効かなくなるっていうんで、今その辺が忙しいと思いますね。
はい、まあ頑張っていただいてという感じですね。
はい、
はい、
AI 関係は以上です。
はい、では次私の方からスリム君についてです。どうしましょうかね。まずちょっと日経新聞さんの記事を読ませてもらいます。月面探査機のピンポイント着陸成功、 JAXA が画像公開というタイトルの記事になります。宇宙航空研究開発機構は25日、月面探査機スリムが目標地点からの誤差が100メートル以内のピンポイント着陸に成功したと発表した。2台の小型ロボットが連携して得たスリムの画像も公開した。いずれも世界初の成果で、今後の資源探査で日本の強みとなる。スリムは20日未明、日本として初めて世界で5カ国目の月面着陸に成功した。JAXA がスリムから届いたデータを分析した結果を公開した。スリムが着陸直前に月面に放出した2台の小型ロボットをおおむね正常に動作し、スリムの画像を地球に届けた。撮影したのはタカラトミーやソロニーグループなどと開発した超小型ロボットレブ2、通称ソラ Q で、重さは約 250g、大きさは野球ボールほど。中央大学などと開発したレブ1がレブ2から受け取った画像データを地球に送った。JAXA の平野開発員は、世界初となる完全自立の複数ロボットによる月面探査を達成したと強調した。スリムで世界初の実証実験を目指したピンポイント着陸も成功した。従来の、月探査では数キロから十数キロメートルだった目標地点からの誤差を100メートル以内に収める技術だ。JAXA は月面着陸をミニマムサクセス、ピンポイント着陸はより大きな目標のフルサクセスと位置づけていた。酒井プロジェクトマネージャーはピンポイント着陸について100点満点、設計で見込んだ実力を発揮してくれたと述べた。障害物を回避する前の時点では目標から10メートル以内の達成している、おそらく 3,4 メートルの精度があるとしています。一方、着陸後に上を向くはずだった太陽電池は想定と違う方向を向いて発電できていない。主エンジンが上を向いた状態で着陸し、太陽電池は西を向いていた。高度 15km からの落下途中、高度 50m 付近で2機ある主エンジンのうち1機で異常が起きた。その影響で重度の受け身のように自ら倒れ込んで、斜面でも安全に着陸する2段階着陸は実証できなかった。今後、太陽の方向が変わって太陽電池が復旧するのを待ち、追加観測ができるよう準備を進める。月の起源解明につながる科学的な成果の素質を目指すとなっております。で、まあ、月面探査機として20日の深夜じゃない、19日の24時20日の0時ぐらいに着陸してんですけども、その着陸の段階では着陸は成功したんですけども、ちょっと太陽電池と発電ができていないということで、結構歯切れの悪い会見になってしまったんですよね。 でそこからいろいろ成果が上がってきて、25日に会見して、まあこの記事のような成果が出てきてましたということなんですけども、この25日の、記者会見、小型月着陸実証機および小型プローブの月面着陸の結果成果等の記者会見っていうのが、YouTube で見れますんで、これちょっとぜひ見てもらいたい。会見自体は1時間ぐらいでそこから質疑なんですけども、質疑含めてかなり面白いというか、まあ成果目白押しですし、なんていうんですかね、教科書に載るレベルのお話が生でこうやって聞けるっていうのはマジで素晴らしい時代ですねという感じなのでぜひ見てほしいなと思いつつ、そこに成果のまとまったスライドとか PDF とかも貼ってあるんで、そこからいろいろ追っていただけたらなとぜひ思ってますというところですね。で、私からまあいろいろありすぎて、本当にいろいろありすぎるんですけども、そうですね、スリムとレブ1とレブ2それぞれでちょっと面白いなと思うところを挙げさせてもらうと、まあ記事にあった通りスリム本体ですね、着陸機ですね、こいつがメインで、10メートルぐらいなのかな、ちょっと大きさ忘れちゃいましたけど、でそこからまあ小さい、探査機を2つ放出するという動作をやって、それの探査機で、自撮りをするということを想定してましたと。で、そのスリム君本体自体は、本当にその20日の0時の着陸も、まあ、話すと長くなるんですけども、リアルタイムでそのライブをやって、それもそれで面白かったんですけども、かなり想定通りの挙動、まあここからその着陸モードに移行して写真を撮って自己判断してというのがリアルタイムで出てきていて、それが全部ほぼほぼ成功したというところで、まあまずこれで素晴らしいと。でかつその後着陸も壊れることなくしたということで、まあこれも素晴らしいというところですね。ただ着陸直前、50メートルぐらいのところでその子機2台を放出した後ですね、なぜか知らんけどエンジンの片方が落ちてしまった、うん、ということが発生したであろうと、あろうというか、落とした後に着陸地点の写真を撮って、そこにおそらくそのエンジンっぽいものが映っているというそれもまた素晴らしいなという感じなんですけども、うん、それをちゃんと写真で撮っててなんか落ちてるなというのもありますし、そこからちゃんとそれを避けて目標地点を、着陸目標地点を設定できているとか、そういうこともありまして、その着陸する機能ですね、システムは正常に動作していたと。ただ、エンジンが落ちてしまったので、ちょっと左右バランスが崩れてしまって、ちょっと風はないので風に流されるというか、左右バランスが崩れた分ちょっと、東の方に流れつつ着陸になって、その結果として、本来こう何ていうんですか、上から下に安定して着陸する予定だったのがちょっと斜めに流されながら着陸した影響でちょっと着陸ベクトルが変になってしまって、でんぐり返してしまったのではないかなという状況となっているというところですね。ただ、その流されるっていう工程がなければ、着陸地点も50メートル上までは本当に精度よく数メートル精度、シャープに10メートルレベルって言ってるんで、まあ、概ね10メートル以下で着陸することができたと。でこれはめちゃくちゃ素晴らしくってですね、過去、まあ、さっきの記事でもありましたけど、過去ここまで精度よく着陸することができなかった。友人で月に行ったアメリカ、友人着陸機ですら160メートルぐらいだったかな、ぐらいの精度だったので、マジで素晴らしい精度で着陸することができるようになっているという。ところが本当素晴らしいところというのがスリム君の成果ですね。でかつ、その着陸した後にマルチバンド分光カメラっていうやつで、すくっ 何ていうんですかね、いろいろな、高精度なカメラを載せてて、それで、月の表面を分析するっていうのがあって、ひっくり返ってんで難しかった感じじゃねえのかなと思っていたところ、その太陽光発電で発電できてなくて、その内蔵バッテリーで、電池が持つ限りの時間だけで、ちゃんと測定をして、ある程度の成果が出ているというのがありまして、スキャン画像で257枚ぐらい、高解像度のカメラの写真を撮って、少なくとも、表面がこうなってますよと。で、観測対象となるものはここら辺にありますよということまで確認することができましたということで、カメラ画像系もちゃんと動いていると、今ひっくり返っているはいるんですけども、いうところが確認できましたというところで、スリム君としては、ミニマムサクセス、フルサクセスとエクストラサクセスがあって、ミニマムサクセスがちょっと2段階着陸ができなかったせいで調査中となってるんですけども、その上の段階のフルサクセス全て達成という、よく分かんない結果になってるんですけども、そこまで、確認することができたということで、大変素晴らしい成果となっておりましたというところですね。で、まだまだありまして、さっき言ってたレブ1とレブ2ですね。
じゃあ先スリムの話で止めていい？さすがに聞きたいことがたまりすぎて、
ちょっと何時間でも話しちゃうんで、どうぞ。
先にもうフルサクセス大変素晴らしくて感動的なんですけど、ちょっとまだ記者会見見れてなかったんで、この後見とこうかなと思うんですが、一番気になったのは、その今までこれくらいの精度でピンポイント着陸できなかったけど、今回できるようになったっていったところの非常に大きなポイントは、このスリムに搭載されているカメラによるその安全着陸位置の特定能力っていうのと、あとはその2段階着陸とかで想定されているような、なんだろうな、降り方の自由度の高さ、その着陸時の体勢だったりとか、その辺の自由度の高さによって選べる地表のパターンがかなり増えたっていう、この2つによってできたことっていう認識なんですけど、合ってますか？
おそらく前者が支配的かなという感じですかね。
なるほど。
画像照合システム、があることで、探査機が月面に近づきながら、ちょっと近づいてパシャッと撮って、石が少なくてクレーターが少なくて安全に着陸できそうなところっていうのを選んで、そこに近づいて、ある程度近づいたらもう一回パシャッと撮ってっていうのを繰り返すんですけども、それのおかげで、その精度よく安全な地帯に着陸することができるという機能を実証することができたと。で、2段階設置の方については、この着陸方法じゃなくても良かったという感じなんじゃないのかなと思っていて、どちらかというとこれは、斜面に着陸することを前提としたときに、なんかこうごつい足とかだとちょっと重量が重くなったり、気候がややこしくなったりとか、そういうのがあって、スリムという必要最小限のパッケージに押し込むという方向性からちょっとずれちゃうんでやめちゃったという背景があったような気がしてますね。なので、どちらかというとそれはハードウェアスペックの、制約上という感じかなと思ってます。
なるほどね。まず前者のそのカメラっていうか照合システムがすごく機能したっていうところで、もちろんカメラの精度と解析アルゴリズムが本当に素晴らしかったっていうのはあって、この辺は技術力の高さが本当にもう素晴らしいの一言に尽きるんですけど、それ以外に例えば飛び方で、従来だとエンジンの吹かしとかが外乱として入るから難しかったとか、その構造的な解決もあるんですかね。その着陸までの経路の中で、そのピンポイントにここはいけるって見定める、そのカメラ測定タイミングとそのエンジンの噴出とのバランスみたいな そういう話もあるんですか。
うーん、
そこはあんまり関係ない、単純にカメラが素晴らしい。
そうですね、着陸、そうですね、画像照合システムが支配的かなという感じかなと思ってますね、うんうんうん、はい、
了解です、了解です、うん、はい。であと聞きたかったのが、その、まあ、着陸姿勢アンバランスになったけど、とりあえず太陽光さえ当たれば発電できそうっていう、あ、発電さえできれば一通りまたやりたいことできそうって言ってる、その姿勢に関する自由度っていうのは、今回はそれを意識した設計になってて実際そうなったでしたっけ、それともたまたまうまくいってるっていうレベルなんでしたっけ。今回想定とは違う姿勢で着陸しちゃいましたって言った時に、はいはい、その足から着陸できたわけじゃない、
はい、
ね、なんかエンジンが逆向いてる、上下逆向いてるんですよねこれ、
はい、
なのでまあ、そんな着陸体制は想定しなかったと思うんですけど、それでもなんか壊れたりとか全く機能しないってことはなくて、その分光カメラとか、まあ、一部機能はバッテリー駆動上は生きてるってことが分かってるわけじゃないですか、
はいはい、
でそういう機能維持っていうのが、まあそういうどんな体制で落ちてもとりあえず機能できるような風にそもそも構造上設計されて、まあ逆さまになったけどその設計通りうまくいって分光カメラとかが生きてるのか、まあたまたまそこは問題なかったっていう話なのか、
そのそうですね、はい、想定していたわけではないですけど、ちょっと組み込みがあったので助かった部分があったというのが、うん、まあ、回答になるのかな、うん、まあ、もともとはお腹の方を下向けて太陽光パネルを天の方に向けて着陸する姿勢しか考えていなかったので、うん、その姿勢以外はイレギュラーなんですよね。
なるほど。
うん、ただ、内蔵システムとしてエンジンが片っぽ動かなくなった時にも、設計上を月の重力にギリギリ勝てるぐらいの推力が出るくらいまでの、
うん、
出力は出せるように設計はされていたので、直ちにその墜落するようなことはなかったと。
あー、いうのと、なるほどね。
はい。うんうん、あと、スリム君の自動走行歩行システム、うん、着陸システムなるかな、この場合、うん、が頑張ってくれたので、着陸する時の加速度は、着陸する時に想定していた範囲内に収まっている、横には流れていたんですけども、めちゃくちゃ勢いよく壁にぶつかった、地面にぶつかったというほどではなかったという感じ。そこはその自動走行システムがある程度担保してくれたということですね、はい、
うんうんうん、
ただ、ある程度腹を下向けて、足の方向から着陸する予定だったんですけども、どうやら、そのスラスターの方向からドスンとケツをぶつける形で落ちたので、そのままでんぐり返ってしまったと、
はいはいはい、
いう感じになってしまって、その結果として太陽光パネルが天の方向を向いていないので、太陽が当たっても十分に発電することができず、まあ、夜明け前ぐらいだったかな、着陸したのは月の夜明け前ぐらいだったので、そのままバッテリー発電することが難しくて、太陽光パネルで発電することが難しくて、バッテリーの残存電力内でしか活動できていなかったという感じになりますね、はい、
うんうんうん、いやー素晴らしいな、すごいですね、
うん、
うん、いや本当に何だろうな、あらゆるところでその技術力の高さと想定力の高さをうかがえるような状態性をそれぞれ作れていて、でそれぞれのタイミングでの状況レポートっていうのが、まあ言ってしまえば計画通りというか、こちらが狙い通りの、結果がそのスリムから得られているデータから読み取れている、その画像解析結果だったりとか、 ていう事実が本当に素晴らしいですね。
そうですね、まあエンジン脱落は想定イレギュラーの中でも想定外だったと思うんですけども、まあここら辺は運が良かったと言ってしまうのもあるのかもしれないですね。はい、そうですね、2回目の照合システム中にカメラで何か異物が映ってたのも、まあ、その物的証拠にもなりますし、
うんうん、
まあ、それで完全上昇じゃなくて、システム上は出力が出せるというだけだったので、うん
うん、
まあ、片方死んでも大丈夫だった、うん、という意味では、まあ、設計上は 50% でも大丈夫だったという、まあ、上昇システムにはなってたと思うんですけども、うん
うん、
まあある程度確保されてた部分、うん、がの設計がうまくはまってくれたという感じですね。はい、
うん、いや素晴らしいな。いや地上でもそういう冗長システムって実は冗長できてなかったっていうのが、まあ、大半の事例だと思ってて、冗長として組んだはずだけど、まあ、なんかいざ冗長系動かしたら冗長になってないっていう、まあね、KDDI さんとかドコモさんのキャリアネットワークでもそうでしたけど、金融系でもまあ最近ありましたね。
なん
で、
はいはいはい、
宇宙でその上場系が正しく機能するっていう事実がなんかもうここ最近聞いた上場系の中では本当にすごいなっていう思うところですね。
まあそうですね、ちゃんと機能してくれて、そのソフトウェアランディングが成功したということで、本当に世界でも5カ国目なのでね、何ですか、ほんまに大偉業なんですよねこれは、
うんうんうん、すごいな。2月1日くらいでしたっけ、2話の西から太陽が当たる可能性があるんでしたっけ。
太陽は正直もう当たっていてですね、月の午後ぐらいになれば当たるという想定なんで、ここ1週間と、うん、と2月の1日までの10日ぐらいだったかな、
うん、
は当たってはいるんですよ。ただ今のところ、反応がなくてですね、まあ、角度が低いから十分な発電ができていないのか、着陸による何か影響で、まあ、少なくとも太陽光パネルに異常が発生しているのか、まあ、別の要因なのか分かんないんですけども、現状を、スリープモードに、手動で入れたんですけども、
うんうん、
その後、復帰してくださいよという信号を打っても復帰しましたよという信号は返ってきていないというのが現状ですね。
なるほどね、うん、そうするとちょっとこれ以上のその本体 SLIM による活動っていうのは難しい。あとはレブ2レブ1にやってもらうミッションで、今回のフル、全てのミッションは終わりになるかもっていう感じなんですかね。
レブ1レブ2は多分もう電池切れなので。
ああそうなん
だ。はい、もともとあっちは1時間半あ想定40分ぐらいだったかなぐらいの活動時間なんですよ、うん、で、
あ、なるほど。
スリムの方は太陽光パネルでかいのをつけられるんで、日没までの一定期間はミッションを行えるといいなというのがあって、それがさっき言ってた、うん、分光カメラっていうやつで、一回バーッと撮った後に目標物を定め確認して、その目標物に対して詳しく分析するという2段階の分析をしたくて、はいはいはい、その1段階目は完成というか完了したので、その2段階目ができるといいなというのが、まあ、エクストラサクセスのメインミッションだったという感じなんですけども、ど、まあ、それができていないという状況。
なるほどね。これがもう2月1日まで見て難しければもう今回は未達成
扱いになるって感じですか。まあそうですね、もうちょっと粘るかもしれないですけども、月の夜に入っちゃうんで15日間、朝が来ないんですよね。なのでその状況でまた冷え冷えの状況になるので、その15日間の夜が明けた後に活動を再開できるほどの設計的な、余裕は持っていない。ただ設計的な理由を持ってないだけで実力で動く可能性はあるので、ね、うん、ワンチャン15日明けた後にもう1回ぐらい起きてみなさいよというのはやるとは思いますね。はい、
なるほどね、
うん、
いやいいですね、いいですね。わかりました。はい、S リムについては一旦大丈夫です、
はい、という感じですと。はい、で、レブ1レブ2くんですね。はい、まずレブ1くんの方から、あ、まあ、あ、まとめて言った方がいいかな。さっきの記事でも、日経さんの記事でもありましたが、レブ1レブ2っていう小型機がいて、でレブ1っていうのが、まあ、主にアンテナとカメラを持ったロボットで、足が結構特徴的で、なんていうのかな、マジでこの機体カメラとアンテナとあと足しかついてなくて、しかも1本足なんですよね。なので車輪で駆動するとかではなくて、この1本足で、まあ、ぴょんぴょん飛ぶみたいなで、ある程度こう空中でひねりながら回転することによって方向を変えながら動くみたいな感じで、
なんでそんな設計にしたの、
そう、そんなんで本当に大丈夫なのかいみたいな感じで、動作、地球で動作確認した、YouTube の動画もあるんですけども、マジで頭から突っ込んでるんですよね。そんなんで動くんかいという感じなんですけど、まあそういう動きをしながら、周りの写真を撮りながら地球と通信をするというのがこのレブ1君のミッションですね、うん。で、レブ2君はさっき、紹介していた、ソラキューという、タカラトミーさんとソニーさんと、どこだっけが作ったやつなんですけども、同志社さんかな、うん、作ったんですけども、まあ、手のひらサイズぐらいで、こいつは、車輪がついているんですけど、まあ、これも車輪というか、まあ、野球ボールがパカッと2つに割れて半球がそのまま車輪になってぐりぐり動く感じですね。はい、2万7000円ぐらいで売ってたんで、買いたい人は買ってくださいという感じなんですけど、同じサイズのものが、うんうん、でこいつは、ぐりぐりその車輪で動きつつ、カメラで周りをしゃべると。で、こいつはでかいアンテナを持ってないんでレブ1と通信して、レブ1がそのデータを地球に送るという操作をするという感じですね。でどちら、レブ1レブ2どちらも地球からコマンドで操作するというよりも自立動作をして、自分で写真を撮って、良さげな写真が撮ったらそれを、じゃあこれ地球に送ろうかなって考えることができるという機能を持っているという感じですね。で、レブ1君は、まあ動作確認ができて、地球と通信ができてますと。で、ちょっと詳しくないんですけど UHF 帯と S 帯っていう700メガと2ギガぐらいのなんかアンテナを出すことができてて、特にその UHF 帯っていうやつは、そのアマチュアっつってもなんかクソデカパラボラアンテナなんですけどもまあそれで観測することができ、はいはい、受信することができるということで、な観測しつつ、データを取得することができると、うん、いう感じですね。でその、取得した結果を見るとところどころ電波が途切れてるというところで、まあ、電波が途切れてるって何してるかっていうと、おそらくホッピングしたんだろうなっていうのをこいつがどういう動作をしたかっていうデータは来ないんですけど、電波が途切れたかどうかとか、そういう、まあ、自己位置のシグナルは出てきるんで、そこから判断するということをやってるらしいですね。はい、
すごいですね。
うん、で、これはリアルタイムで和歌山大学さんとか観測してて、電波ビリビリ出てましたということで、それを受信して今解析中という感じですね。こいつのカメラは、今のところはデータが落ちてきてなかった、まあ、データを全部解析してるわけではないですけど、 今解析した現状だと写真のデータはなかったということで、もしかしたらまあうまいこと写真が撮れてなかったかもしれないですけど、まあ、電波を送ってくれたんで、まあそういう意味ではミニマムサクセスはこいつも完了かなっていう雰囲気、うん、お役目を果たしたかなという感じですと。でレブクーツンは、大金星でして、レブクーツンもマジで野球ボールぐらいのサイズなので運が良ければなんかいい感じの写真撮れていればいいかなと思ったんですけども、まあなんとスリム君が頭から突っ込んでひっくり返ってる画像を綺麗に撮ってきてくれたんですよね。うん、 でこれがまあ会見とかネットの記事とかで新聞とかでめっちゃ貼られてるやつなんですけども、まあ、これで、ちゃんと写真を撮って、まあ、あのスリムが写ってるっていうのは、まあ、それも自分で判断して送るらしいんですけども、まあ、この写真を送ってきてくれたということですね。で、複数枚写真を撮って送信したらしいので、それもまあいい感じの写真があれば今後公開されるんじゃないかなという気はしてますと。でどちらも、さっき言ってた通りそこまで大きなバッテリーも積んでないので一晩ぐらいで活動を停止する想定ですので、まあもう、電波は停波しちゃってるんですけど、まあ約 2,3 時間かな、うん、ぐらい活動して、この写真を撮ってきてくれたという感じの結果となっています。はい。
レブ1、レブ2についてはさっきのなんだエクストラサクセスに近いくらいのことをやってるように聞こえるんですけど、
こいつらには
ほぼやりたいこと全部やった、
そうですね、ほぼほぼやりたいこと全部やってるかなという感じですね。はい、
すげえ。まあレブ2についてはね、私も買ったんで持ってはいるんですけど
はい、
ちゃんと動くんですね、あれ。
そう、ちゃんと撮れるんかいなとかね、月に落ちた後埋まっちゃって起動できないんじゃないかとか、まあ、ワンチャン写真撮ったとして、うん、ちゃんとスリムの方を向けてて写真を撮ってそれを反応できて、それがまたレブ2にレブ1に送信してというかなりいろいろこう難易度高い部分があったんですけども、まあやりたいこと全部できたと。いう感じですね。はい、
そうですね、そうですね。普通にポーンと放り投げた時点で破損してもう全く動けないとかいう可能性すらありましたよね、これは。
うん、そうですね、
両方とも、はい、
当たりどころが悪ければとかあったと思いますけど、
レブ1レブ2の通信もあれですね、それこそ、月面の状況とか自立運動の方向次第では通信できない可能性とかありましたよね、多分これも。
そうですね、そこら辺もあったと思うんで、まあ、写真が落ちてきたっていうことは、写真が地球に降りてきてたるってことは、まあ、全部、うまくいったという話なのでね、
すごいな。いや、ソラキュー買っといてよかった、あれ持ってるんだぜって自慢できますね
マジで一生自慢できますよ。で、まあ多分再販すると思うんで、欲しい方はマジで買ってください。絶対再販すると思うので。という感じなんですけども、はい。まあこの、そうですね、このプロジェクト、会見で来てたプロジェクトの人は、ちょっとデータのパケットロスが発生してしまったら悔しいなとか言ってましたけど、いや全然素晴らしいと思いますけどね、という
悔し型のレベルが高すぎるんだな、
そう、レベルが高いなという感じまあありますけども、はい。
だってこのサイズで流せるパケットストリームは冗長化する余裕なんてないから、まあ十分じゃないのと思うけど、
まあそういう意味で言うとそれもあって、もともとカメラとしてはもうもっといい精度を持ってるんですけども、かなりそのやっぱ電波の帯域的に圧縮してるっていうのもあるんで、まあ、そこら辺も含めてね、結構ガサついた絵にはなってしまってはいるんですけども、ただそれでもスリムがちゃんとひっくり返って、ちゃんとひっくり返ってっていうのはあれなんですけど、ひっくり返ってるのがマジで映ってますし、このなんなら、そのメインエンジンが片方ないというのを見れるんですよね、
あの写真見れますね、
マジでこれはベストショット中のベストショットなので、まあこれを撮れたのはマジで素晴らしいなという感じですね。
そうですね、だからこれがなければいろんなことは仮説前提で、まあ、データからこうだろうっていうシミュレーション上の姿を撮って話していかなきゃいけなくて、まあ、世の中一般の人から見てもまあそうですけれども、ちょっと非現実的というかほんまかいなというのがどうしても念頭に残りながらその話を聞いていくことになりますし、その絵を見ていったとしてもシミュレーション上はこうですっていう絵を見せられてもあまり感動がないというか、まあそれは作れば何の絵でも描けるやろうみたいな気持ちになったりもするところなんですけど、まあ、こういうのもなんかタカラトミーさんとかなんかこういう 宇宙関係に全く詳しくない人も知ってそうなメーカーの協力があってこういう絵が撮れたってなるとなかなかインパクトがあるなって感じですね。
まあマジでそうですね、月面でカメラマンがいるわけじゃないので
もちろん
まあこういう探査機探索するたびに結構自分の写真を撮ったりするの結構大変なんですけれども、まあ、でもあれかインジュニティは自家ドリブを持ってたりするから火星探査機アメリカの火星探査機は自家ドリブみたいなのがあるんですけども、はい、まあ、そういうの含めて、かなり皆さんどうやって写真を撮るかという話かなり頑張ってるんですけども、まあ、今回このレブ2君が撮ってくれるというのをうまくやってくれたという感じで、マジでまあ素晴らしいなというところで、確かにその言ってた、そのシミュレーション等のこのですね、それも実際やってて、シミュレーションこういう体制になるよねっていうのは、まあ、分かっているというか綺麗な写真を出しているんですよ。っていうかなんなら、20日の0時の、データ着陸してるライブの時点でも、そのテレメトリー出してたんですが、そのテレメトリー上でもこの体制になってましたし、なんならそのテレメトリーのデータを、取得っていうか 目で追ってなんか50メートルぐらいずれてるよねっていうのを、そのシミュレーションしてる人もいましたし、野生のプロもいましたし、そういう意味では確かにそのまあ取得したデータからシミュレーションでこう想定してるなっていう状態は分かるんですけども、まあ、それをやっぱりね写真でパンと撮るのはねやっぱインパクトが全然違いますからね、
うん、違う違う、
そう、いやこれ持っていってよかったねっていう感じ、マジで
本当素晴らしいですね。この仕掛けが作れたっていうことはもうなんか非常に夢が広がるなとは思っていて、でこれ今までだとすごく超重量級の、まあ、本体と同一にするかどうかみたいな議論をしてたような探査機を作るしかなかったわけじゃないですか、
はい、
車輪付きの車輪もエンジンも一通り全部ついて自走できるやつをやらないと結局厳しいんじゃないかみたいなところであんまりこういう方向の話はできてこなかったし、まあ、そもそも月面がねどれくらいちゃんと走れるかもわからないリスクもある中でこういう取り組みをやっても、まあ、無駄に終わる可能性も高いだろうっていうのが、まあ、一般感覚としては思うわけですけど、これができるってなれば当然この小型機としては参入できますっていうメーカーがすごくあると思うので、国内外問わずそういったところがまた宇宙産業に乗り出すきっかけにもなるでしょうから、なんかすごいインパクトの多いミッション成功だなと思いますねこれ。
うん、まあそうですね、まあ結構難易度が高いというか、レブ1がレブ2がレブ1に通信してそいつが送るっていう、しかも両方自立っていう感じなので、
うん、
まあこれが何て言うんですか、小型探査機の最適解かどうかというとまた議論もあると思うんですけども、まあこういう経緯が実証されたという話で、うん、まあ、選択肢の一つとしてこれが乗せてもいいじゃん、こういうシステムでもいいじゃんという、ね、うん、可能性が増えるのはまあ素晴らしいかなという感じですね。うん、
うん、だってこれができたら次はレブ1プラス太陽光電池のためのものを飛ばして、まあ、ピンポイントで飛べるようになったから同じピンポイントのところにどんどんどんどん月面着陸ユニットを飛ばし続けて、まあ、基地局かって言ったらいいのか分かんないですけど、っていうのも模索していけるわけですよね。
あ、まあそうですね、そういうシステム的な運用は将来的にはありえるとは思っているので、うん
うんうん、
そういうことができはしますね、うん
うん、いや素晴らしいと思うな、まあ、その過程で大なり小なり必要なミッションのロボットっていうのがいると思うので、すごく幅広いサイズの探査機というか活躍していけそうな世界が来ますねこれ。
まあそうですね、
うん、将来的にはなんか着陸時のマーカーになるだけで で動くレブ大量のレブ2みたいにいても面白いでしょうしね。
あ、まあまあまあまあまあ、あの極小探査機という、いや探査機というとあれかな、うん、マーカーみたいなのはあるので、確かにそういう意味ではそのマーカー代わりのレブ2とか面白いかもしれないですけどね、うん、
うん、あのレブ2を例えば100台、まあ極端な例で100台とかやって、それのレブ2間の距離っていうのを、まあ、三角形で取って同一距離でなるべく測って、で自分の周囲の状態をそれぞれのカメラでスキャンして撮ると、もっとその上から見た安全地帯じゃなくて平面的にというか横から見た安全地帯と組み合わせて、すごくそのシミュレートしやすいデータセットが揃って、そこのエリア内にどんどん新しい探査機を飛ばしていけるってなれば非常に進みやすい気がしますよね。
うん、まあ確かにあのグンロボじみた動作を見てるのはあんまりまだ、そうですね、外の惑星衛星ではやってるのは見ないので、そういう、まあコスパはいいし、うんうん、そういうのも全然ありかなという感じはしますね。うん、
ね、まあちょっとね、まあ、あのリモート宮殿みたいなのでも動ける仕掛けとか作れると、また少しずつ一瞬のタイミングでもいいから動けるとか、ワンショットでもカメラが再起動できるだけでもめちゃくちゃでかいだろうし、
うん、どっちかというとそっちなんですよね。あの小さいロボットが難しいのって、電力供給できないのと、その対抗性上弱くなっちゃうので、うん、そこら辺をどうするかっていうのはやっぱ難しいなとは思っていて、
うんうん、
月面でもそうなんですけど、さっき言った通り、夜が来た、夜が半月ぐらいあるんですよね。マイナス何百200度ぐらいだからかな、とかになったりするので、そこら辺を考えると、ある程度その断熱材とかをヒーターとかを詰め込んで、かつそれ加熱し続けられるバッテリーとかがないと継続活動はなかなか難しかったりする、うん、とかいろいろあったりするので、まあ、そういう面での難しさはあるんですけども、使い捨て前提で、まあ、確かにそのバラバラ撒いて、何かしら科学的意義のある行動を行うとかね、まあ、まあ全然できるとは思うので、うん
うん、
そういうのは結構ありかもしれないですね。
なるほどね。いや、無線給電だけじゃなくて無線ヒーティング技術みたいなのがブレイクスルーとして必要なのか、
まあとか、まあなんだろうね、その
電波でコイル発熱させるとか、
そうですね、うん、まああとは小さければ、いや、まあ、適当言いますけど、こう地中に潜るとかでも面白いかもしれないですけど、
うん、うん
うん、まあまあまあ、そういうね、いろいろ夢が広がりんぐなので、まあ、あの結構面白いかなという感じ。そうで、次につながるという話なんですけども、そうですね、まあまずスリム君としてはこれで、まあ、あのだいぶ成功しましたので、
うんうん、
これから月面着陸というミッション、まあ実施をもって日本をやっていきますし、MMX ですね、特に会見で言ったのは、今後、その火星に、NASA 含めて、その欧州連合の 一員として、うん、まあ探査を進めていく、うん、という一大プロジェクトがありまして、その一員として、まあ、日本も探査機を出すということになっているので、
うん、
そこら辺ですね、探査車、うん、出すということになってますので、まあ、それで、今回のと同じようなスラスターを使うというところがありますね。まあそこで失敗しないといいなという話はしてましたけどね、うん、
うん
うん、まあそこら辺、まあ、原因解明して、次につなげていく、今度は火星だという話がありますし、うんうん、レブ1レブ2としては、まあ、確かに写真とかもそうなんですけども、自立して、このマシントゥーマシンで、動いて機能を満たして、通信するという、まあ、これも世界初なので、うん、本当に、 まあ、そういうその、まあ、2台ですけど軍ロボみたいな動きとしても、うん、まあ、宇宙全体、宇宙開発全体の中でも日本が、まあ、リーディングプロジェクト、
うんうんうん、
成功しているというところで、まあ、随随推進していけたらいいんじゃないかなというところはありますね。はい、
はい、とてもそう思いますし、まあ、なんかすごくやってる人には申し訳ないところではあるんですけど、日本って結構こういう小型のなんかキモいことをする方が強いじゃないですか。
はい、
なんかそれ何が嬉しいねんで、多分これの考案、一番最初のアイディア出しの時点ではみんな言われるような内容だと思うんですけど、でもこれをなんか大成功に変えられる力がなんか日本にあるんで、ね、この成功体験でそっちにどんどん特化していったらめっちゃおもろいなと思いますね。
まあそうですね、まあ、何事も起こらないのが本当一番ではありますけど、何かあった時にでもちゃんと成功まで持っていけるという底力というのは、まあ、まあ結構、うん、まあまあでも月面探査も本当に10年20年ぶり越しぐらいの夢だったところが本当に、うん、あ月面着陸ね、うん、
うんう
ん、ようやっと成功したという面もありますので、はい、これから頑張っていてほしいなというところは、うん、ありますし、
ちなみに今回の成功を受けて JAXA 公式にそのお祝い金をスパチャを投げる仕掛けはあるんですか？
JAXA 公式の多分寄付があったと思いますけど、どこだったかな。スパチャはまあないと思いますけど、YouTube は、はい、ライブでもスパチャ機能は開放しないと思いますけど、うん、ぜひとも JAXA のどこだったかな、あったと思いますんで、はい、そこにお金を投げればいいと思います。
募集特定寄付金とか市と用途、あ、市と特定寄付金がありますね、はいは
い、そうですね、うん、そこに投げていただければと。
今回の件は、今回の件はないな。
なん？ああ、まだないんじゃない？
まだないね、募集特定給付金の中には、うん、まあまあ出たらお祝い金として送ってあげたりとか、まあでも正直このラジオを聞く人がいない、あんまりいないのはいいとして、どっちかというともっと広めたいですね、この偉業を。
まあ
周りで盛り上がってる人がちょっと少なすぎる感がある。
マジでちょっと歴史に残る偉業なんですけどねと思いますけどね。うん、
そうですね、少なくともここ数年聞いた日本の成果の話の中ではトップクラスだと思いますね。
うん、
まあまあ、はい、細々とこのラジオでは JAXA を応援し続けましょうって感じですね。
はい、そんな感じなので、はい、また、はい、まあ2月1日ぐらいでまた解禁するんじゃねえかな、わかんない、
うんうん、
けどまだアップデートがあったら紹介したいと思います。はい、
はい、じゃあ今日はこんなとこですかね。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れさんでした。